Trendy.
True Strength. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の勝俣哲夫です。
こんにちは、辻るなです。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて勝俣編集長、今週のテーマは。
前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半はデジタル公社が頼る DM 最新の流儀をお届けします。
はい、DM って聞くと私はメールに届くあれを思い浮かべるんですけど、アナログな方の DM って本当に封筒とかで届くことのことを言ってるんですかね、この DM って。
そうです、郵便で届くやつですね。
郵便で届く DM ですね。
今デジタルマーケティングがですね全盛の今で、実はダイレクトメールの価値はですね再認識する動きが広がってるんですね。でデジタルだけで個人や法人の需要を新規開拓することに限界を感じて、リアルな印刷物である紙メディアの DM を再活用してるっていう動きがあるんですね。でなんで今も変わらずアナログ式の DM がマーケティングの手法として重要な役割を果たしているのか、具体的な成果を DM で上げている企業が一体どんなテクニックを編み出して正解にたどり着いたのかを解説していきたいと思います。
はい、今週はデジタル公社が頼る DM 最新の流儀を紹介しますので、ぜひ最後までお聞きください。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード
、週刊日経トレンディクロストレンド。前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの勝俣編集長がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速行ってみましょう。本日のキーワードは
セガ譲渡のゲーセンを V 字回復。
新型コロナウイルス禍で打撃を受けたセガのゲームセンター運営事業を買収し急成長させている企業がジェンダです。5類に移行したことでアミューズメント市場が徐々に回復しつつある中、ジェンダはコロナ禍前の水準すら上回る成長を続けています。理想的な V 字回復を実現させた背景には、集客、顧客単価、来店頻度を高めた3つの改革がありました。では勝俣編集長、解説をお願いします。
はい、アミューズメント施設のギーゴっていうですね、聞き慣れない説明かもしれないんですけども、はい、こちらがですね、セガサミーホールディングスのアミューズメント事業を譲り受けたジェンダが、セガからですねリブランディングして名付けた施設なんですね。
はい、
でコロナ禍によりですね、店舗営業が制限されてアミューズメント施設は大きく影響を受けたんですね。でこうした背景からセガサミーはですねセガエンターテインメントの株式を売却し、22年3月セガ池袋に代わってギーゴ池袋1号店をオープンしたことをはじめに、ギーゴとして全国的にリブランドを進めているんですね。そしてですねギーゴはですね早々にコロナ禍前の水準を上回る成長を見せているんですけども、この事業成長の裏にあるのが顧客需要に合わせた施設の再設計、そしてアプリとサブスクリプションの活用、また、店内の CX、顧客体験向上の3つの改革だったんですね。
はい、1つ目の改革、顧客需要に合わせた施設の再設計は、
はい、コロナ禍で落ち込んだ集客力を取り戻すため、従来のビデオゲームなどを中心としたアミューズメント施設からクレーンゲームなどのプライズゲーム、主体のですね店舗を再設計したんですね。
今のゲームセンターってクレーンゲームがとっても人気があるそうですね。
そうですね、ずらっと並んでますよね。
はい、
まさにですねアミューズメント施設の売り上げをここ数年牽引しているのがクレーンゲームなどのプライズゲームなんですね。で日本アミューズメント産業協会によると、プライズゲームに限ってみると21年には業界で過去最高額の市場規模3000億円を記録してるんですね。でジェンダギーゴエンターテインメントの CTO の方は、このプライズゲームの急成長の背景には3つのポイントがあるっていうふうにお話しされていて、
はい、
で一つ目はですね、ネットフリックスとかアマゾンプライムなどの動画配信サービスの普及で、二つ目が中古市場サービスの拡大、三つ目が SNS の普及なんですね。こうしたプライズゲーム市場の拡大から、人気アニメやゲームのキャラクターなどの IP 保有企業と連携してプライズゲームの景品として用意することで、女性客をはじめとする全く新しい客層の開拓に成功していたんですね。
はい、では2つ目の改革、アプリとサブスクリプションの活用は。
はい、来店頻度と顧客単価を向上させるための、アプリとサブスクの活用なんですけども、ゲームセンター事業が譲渡された際にセガプラトンっていうですね、会員向けアプリをライトユーザーにも使ってもらえるようにギーゴアプリとしてですね、刷新したんですね。でそのコンセプトがもっと気軽に遊んでもらうためのクーポンアプリっていうものなんです。より迅速にマーケティング施策を実行できるようにシステムも内製化してるんですね。でギーゴアプリではプレイチケットとかクーポンなどが配布されるほか、IC カードの登録によってキャッシュレス決済で遊べるといったですね、機能面が強化されているんですね。で実はこの狙いがバック当たりしてですね、
はい、
1年で会員数が40万人増加して累計で60万人を突破したんですね。でまたですね、アクティブユーザーが増えたことによって顧客データが大幅に増加したんですね。
ゲームセンターで遊んでいるユーザーが新規の来店者なのかリピーターなのかってわからないですよね。
そう、わからなかったですね、
はい、
ゲーム機単体の売り上げは点で分かっても、その複数のゲーム機で遊んだ履歴などを線で追うことはできなかったんですよね、
はい、
でそれがですね、会員アプリの刷新によって顧客理解を深めることができているっていうふうに担当者の方も話してますね。
そうなんですね。では最後の3つ目の改革、店内の CX 向上は。
はい、ギーゴではですね、より効率的なオペレーション実現に向けた店舗の DX にもですね、取り組んでるんですね、
はい、
例えばですね、従来のゲームセンターではスタッフの人数が少なくて、そのスタッフと接点を持たないまま遊んで帰るユーザーが大半だったと思うんですよ。でそれがですね、店舗スタッフとの接点を増やすと、その店舗のファンになってくれる可能性が高まることが分かっていたんですね。でそこでですね、ゲーム機に二次元バーコードを付与してスマートフォンのカメラ機能で二次元バーコードを読み込むと、要件を選ぶだけでスタッフを呼び出せるようにしたんですね。でその結果、ちょっとした困りごとでもスタッフを呼べるようになったので、接客ニーズを顕在化させつつ、接客の速さと質を両立できるようになったんですね。
ゲームセンターって私はあんまり行かないので古い記憶なんですが、なんか呼びたいとき店員さんって周りにいなかったなっていうイメージあるので、これがあるといいですね。
クレーンゲームだと特に
そうですよ、ね、
ちょっと動かしてくれ、
ね、言いたいですよね、
はい、
ではアミューズメント施設ギーゴ、今後のヒット予測は。
はい、改革がですね、成功してまして、ジェンダの業績は好調なんですね。でその他ですね、計画していた国内13店舗の新規出店を23年10月でもう達成してるんですよ。でアミューズメント業界はユーザーのデータを取得して事業やマーケティング活動に活かせていることが少ない業界なんですよね。でより良い体験や価値をお客様に提供するにはデータ活用が不可欠になっている中で、ジェンダーのですね、取り組みは非常に先進的で、これから成長していく余地があるのかなというふうに思いますね。
はい、以上ウィークリートレンドキーワーズ、セガ譲渡のゲーセンを V 字回復をお届けしました。後半はデジタル公社が頼る DM 最新の流儀を紹介します。
クロストレンド、
週刊日経トレンディクロストレンド、後半はデジタル公社が頼る DM 最新の流儀をお届けします。
デジタルマーケティングに大きな予算を投じてきた企業の間でダイレクトメール DM の価値を見直す機運が高まっています。しかもデジタルマーケティングの知見を生かし、適切な相手に対して必要とされるタイミングに心響くクリエイティブでメッセージを届けていて、まさにデジタル公社ならではの DM 活用術といえます。 そこでなぜ今も変わらずアナログ式の DM がマーケティングの手法として重要な役割を果たしているのか、 DM で具体的な成果を上げている企業が一体どんな DM テクニックを編み出し正解にたどり着いたのかを解説します。では勝俣編集長、解説をお願いします。
はい、まずですね、 DM に対してアナログで全時代的なイメージを持っているとしたら、
はい、
そういう人はですね、今すぐ認識を改めてください
そうなんですね、
はい、
郵送の DM を見直そうと。
そうですね、あの確率的でですね、コストのかかってないハガキを大量発送するっていうのはですね、あのもう昔の話なんですよね。まあ今やってるところもありますけどね、
はい
はい、あの現在はですね、特定のターゲットに特定のタイミングで、しかも相手が抱える課題に応える超こだわりのですね DM を送付するのが主流になってるんですよね。
ああ、超こだわりなんですね。
そうなんです。でお客様をですね、あのターゲティングし、あのいわゆるですね PDCA ですね、あの計画実行評価改善サイクルによって、そのデータで着実に契約を積みます、そのデジタルマーケティング手法がですね全盛の今、実はですね、デジマ公社と呼ばれる先進企業ほど有効なツールとして DM を活用しているっていう事実があまり知られてないと思うんですよね。
はい、知らなかったです。
はい、あのその代表格がですね、セールスフォースの日本法人とか、あの会計システムのですねフリーといったですね、あの法人向けで事業を急拡大させているクラウド企業なんですね。
あ、でも DM って家に来てるの見てます？編集長、届いてゴミ箱行ってません？
めっちゃ見てます
本当ですか？何かを飲み込んで今めっちゃ見てるって。でもなんか捨てちゃうイメージありませんか？
実はですね、
はい、
あの日本ダイレクトメール協会の調査によると、
はい、
自分宛に届いた DM は閲読される割合、閲覧率ですね、
はい、
75% なんですよ。すごくないですか？
私少数派だったんですね。
そうです。
ちょっと驚きの数字でした
でしかもですね、サイト閲覧とか店舗訪問など何らかの行動を起こす確率がですね、
はい、
19.3% もあるんですよ。
1% ぐらいかと思ってました
いや、私も最近サプリ買いましたよ。
DM から、はい、そうなんですね、効果があるんですね。
ありますね。で要はですね、
はい、
超効率的なんですよ、使い方によっては。
はい、これ予想以上の数字ですけど、単なる DM じゃないってことですよね。
そうですね、あの手この手で読んでもらうべく、そのメルマガ作りに知恵を絞ったものの、なかなか読んでもらえないっていう悩みを抱えるですね、マーケティング担当者からすると、はい、この数字は驚きの数字なんですよね。
そう思います。
でしかも興味深いことに、こうした傾向がですね、特に20代など若年層で顕著で、閲読率も行動喚起率も通常の2から3倍と高くてですね、多くの企業が高い反応を得ているそうなんですね。
20代ってポスト開けてます？
確か
お父さんとかお母さんとかが開けて、一人暮らしの人はなんかポストの中溜まっちゃってるイメージあるんですけど。
そんなイメージありますよね。
はい、
あの顧客とのですね関係構築に力を注ぐ企業30社がですね加盟する日本リテーションマーケティング協会っていうのがあるんですけども、
はい、
こちらの代表理事の方はですね、顧客候補となりうる企業や生活者は今信頼できる企業とつながってる価値を求めている、そのために最も有効な手段が手触りがある形で企業の考えを伝えられて親近感も覚えてもらいやすい DM なんじゃないかっていうふうに説明してますね。
はい、
で低コストですね、簡単にアプローチできるメルマガもやりつつ、推しの一手として手間やコストをかけて企業の思いも盛り込んだ DM で将来の顧客候補企業とか生活者にアプローチする、それこそがですね新規顧客を開拓するためのマーケティング手法の王道になりつつあるんですね。で例えばですね、中小企業の経営幹部から大手企業の部門に向けて会計サービスを売り込むフリーの場合なんですけども、こんな DM を送ってるんですね。辻さん、読んでもらっていいですか？
はい、ここはある地方の食品メーカー A、インボイス制度開始まで1年を切ったタイミングで経理部のメンバーたちは経営会議で正式決定した自社の対応について具体策を立案すべくミーティングを開催していた。 何をやるべきか活発な議論が交わされたもののなかなか結論が出ない。どうしたものかと中休みに席に戻った経理部長は自分宛てに厚みのある青い小箱が届いていることに気づいた。なんだろうと思って手に取ると表面に初めてのインボイスを軽やかにとのメッセージ。あまりのタイミングの良さについつい開けてみるとインボイス講座へ特別ご招待とのメッセージが目に飛び込んできた。聞いたことがある会社、ちょっとお知恵拝借で電話してみるか。経理部長は DM に書かれた問い合わせ先電話番号をダイヤルした。
でこの青い小箱っていうのがですね、実際にフリーがですねインボイス導入をですね契約増の後期と捉えて実際に各社に送った DM の一例なんですね、
はい、
で企業がインボイス対応を進める際は大きく3つのフェーズがあるっていうですね仮説を立てて、初期のタイミングでは基礎的な情報のニーズが高いとして辞書のような DM を作成したんですね、
はい、
でインボイス制度の対応で押さえておくべきことが書かれているカレンダー形式のリーフレットも同封したんです。
便利ですね。
はい、資料性価値が非常に高いので思わずですね机の脇にクリップで留めるとかですね取っておきたくなる工夫があるんですね、
う
ん、
そうですよね、無料で調べられちゃうし、はい、感じですよね。
でより詳しく知りたい場合は文面にある QR コードをスマホで読み取ると無料セミナーの紹介ページが見られるっていう仕組みなんですよ。
うまいことできてます ね。
そうですね、
確かにこれだったらデスクの端っこの方に取っとく可能性ありますよね。
そうですよね、分かんないことあったらすぐね取り出してみたいって思う、ね、取っておきたくなる仕組みになってますもんね。
世間でデジタル公社とされる企業が新規顧客を獲得するためにコミュニケーション手段の主軸の一つとして今まで以上に DM に軸足を置くようになってるのってどうしてなんですか。
はい、理由は大きく2つあります。一つは顧客関係管理 CRM ソフトの進化、もう一つが DM 印刷にまつわるクリエイティブの進化なんですね、
はい、一つ目の、顧客関係管理 CRM ソフトの進化ですね。
はい、リピート購入とか再来店を促す目的で顧客に関する情報を一元管理する IT システムである CRM は90年頃からですね各社が導入を始めたもので決して新しい仕組みじゃないんですね、
はい、
ただですね近年 AI などを活用して顧客行動を予測する技術など機能の高度化が進んでですね22年9月に新 CRM 戦略に乗り出した資生堂に代表されるように CRM システムを刷新する動きが相次いでいるんですね。で、業種ごとの特定の繁忙期を見極めたりとか企業の成長度合いによって直面する代表的な課題を抽出したり、いつ DM を送ってその後にいつフォローの電話をかければ良いかについてもツールが提案してくれるようになってきてるんです、
はい、
で要はですね適切な相手に絞って適切なタイミングで DM を届けることが手軽に実現できるようになってきてるんですね。
そうなんですね。そして、もう一つの理由が DM 印刷にまつわるクリエイティブの進化でしたが、こちらは、
はい、先ほど説明した適切な相手に適切なタイミングで DM 発送ができるっていうのはですねクリエイティブ関連のイノベーションによるところが大きいんですね、
はい、
CRM を活用して狙ったクラスターに合う内容の DM を的確なタイミングで送るにはオンデマンド印刷が欠かせないんですね。で例えばですね業務用印刷を請け負う凸版エッジの場合ですね一通単位で内容を変更して印刷した DM をデータ受領してから最短で翌々日とタイムリーに発送するサービスを提供してるんですね、
はい、
またですね双方向で DM 送付先をメルマガやネット広告のように追尾可能なクリエイティブも今や一般的になってるんです。DM にですねホームページランディングページへ誘う QR コードを印字してアクセスしてきた顧客企業や生活者を特定してその後の行動を購入前から把握することっていうのはもはや常識になってるんですよね、
はい、
例えばロペとかですね、アダムエロペなどをですね展開するアパレルブランドの 純の場合なんですけども、店舗や EC で初回購入後一定期間未購入のお客様に対して購入したブランド商品などから次に買いたくなる商品を選定した上でこれを印刷して DM として送付してるんですね。で、純はですね年間延べ12万通以上の DM を発送していて、店舗や EC での2回目購入につなげているんですね。
そうなんですね、
はい、
こうした取り組みがクリエイティブの進化により可能になったですね。
はい、こうしてですねデジタルと DM の掛け算で成果を上げている企業の取り組みをですね横串で分析すると共通点が浮かび上がってきたんですね、
はい、
それはいずれも手掛けている中身が検討期間が長いもの、ゴール設定が明確なもの、高単価なものという特徴があったんですね。で、インボイス制度へ対応したフリーのですね、DM 施策はまさにその典型例なんですね。この3つに当てはまる課題にこそ DM で攻めるチャンスが眠っているっていうふうに言えるんじゃないでしょうか。
確かに郵送で来る DM ってすぐ開けるとは限らないので、ちょっと置いといて気がついて時にちょっと開けてみるかってなっても間に合うぐらいの検討時間も必要ですし、高単価じゃないとわざわざたくさんのところに郵送して元が取れるかっていうとあれですもんね。たくさん送って1件でも取れたらいいっていうぐらいのものの方がいいですよね。
そうですね、まあ、はがきレベルじゃなくてかなり凝ったものをしかもかなり見込みのあるお客様を絞った上でお届けするっていうことなので、まあ、そこにコストをかけながら やれるっていう意味では高単価な商材の方が向いているってことだと思いますね。
はい、何か注意が必要なところなどはありますか。
はい、見出した課題に対して安い、今ならお得、すごいとかですね、コスパ重視のメッセージが企業担当者とかですね生活者の心を動かすかというと DM の世界では必ずしもそうじゃないっていうことなんですよね。で、今時の生活者はですねその商品やサービスの機能による機能価値やブランドとしての体験が作る体験価値を重要視しているんですね。で、その上にその企業とつながり続けたいと思えるような安心のコミュニケーションを求めているので、その軸からぶれない DM 設計が必要になってくるんじゃないかなと思います。
はい、日経クロストレンドではデジタル公社が頼る DM 最新の流儀という特集で全5回掲載されていますので、他の記事もチェックしてみてください。週刊日経トレンディクロストレンド、今週はデジタル公社が頼る DM 最新の流儀をお届けしました。
クロストレンド
ユーズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ、日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経クロストレンドからゆうさんにお話を伺います。ゆうさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は何をご紹介いただけますか。
はい、コスタコーヒーに行ってきたです。
はい、コスタコーヒー最近いろんなところにあるイメージがあるんですが、
はい、最寄り駅にコスタコーヒーがオープンしてまして、で行ってきたっていうことなんですけども、はい、今すごく勢いがあるなと思っていて、
はい、
ペットボトルの商品を展開してたりとか、いろんなレストランにコスタの機械が置いてあったりとかで、その中で店舗も拡充していくってことで、はい、でコスタが24年春頃まで20店舗展開を見据えているそうで、その中の1店舗に行ってきました。
はい、実際どうでしたか。
なんかコーヒー市場って多分すごいいろんな人たちが参入してて劣等者だと思うんですけど、
はい、
その中でコスタは味で勝負するって言ってて、でその通り私はめっちゃ味美味しいなって思いました。
はい、はい、
よかったです。
看板商品とかみんながこれ頼むみたいなのはあるんですか。
ホワイトフラットっていう商品、ちょっとミルクのフォームが入ってるのが人気らしくて、で確かに私違うの頼んだんですけど、もう来る人来る人みんなホワイトフラット頼んでて、
はい、
人気そうでした。
はい、コスタコーヒーって今店舗は10店舗増やすっていうお話でしたけど、 なんか私がよく行くようなカフェとかでも最近コスタコーヒー導入しましたみたいなのすごく多くて、あのペットボトルもそうですし、なんか爆発的に増えてますよね。
そうですね、
あ
の業務用マシンもね、あの導入していっているっていうことだと思うんですね、お店だけじゃなくて、
はい、
だからそうですね、それで増えてるんだと思いますよね。
コスタコーヒーってコカ・コーラ、うんでしたっけ。
ボトルはコカ・コーラなんですけど、はい、あのこのお店を展開するチェーン展開するのはあのロイヤルホールディングスとあの双日商社の、
そうなんです
ね、の合弁会社ですね。
あれイギリスでしたっけ、コスタコーヒーって どこでしたっけ、アメリカでしたっけ。
イギリス
ですよね。
イギリスですね、はい、
そうなんですね。味で勝負ということですけど、うまくいきそうですか、これは勢い乗って。
カップとかもちゃんとなんていうんですかね、カップって感じで出てくるので、ちゃんと陶器のカップで出てくるのが、
ね、コスタって書いてありますよね。
あ、そうですね、なんかリッチな感じで良かったです。
はい、ではスコアを伺います。コスタコーヒーのホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、新しいサードプレイスになりそう度8です。
はい、8、まあ、レッドオーシャンのコーヒー市場ということでしたが、8ってことは何か足りないかな。ブルーボトルとかはなんかあの名前を呼んでくれたりとか、うん、サービスとかあったりしますし、スタバは居心地がいいとかいろいろありますけど、そうそう、コスタは
お店の快適度は、
お店の快適度めちゃめちゃ良くて、あの、うん、よくテレワークするんで電源とか絶対必要なんですけど、電源もあったし、あとなんかベビーカーの方も 2,3 組入られてて、結構店内広めに作ってるのかなっていう印象はありました。
はい、うん、8点ということで、2点分もうちょっとここで勝負するといいかもとか、そう何かありますか。
ちょっと個人的に紅茶好きなので、紅茶のメニューがもうちょっとあったらいいかなって。
でもスターバックスとかもスターバックスとかも紅茶の展開もしてる方ありますよ。茶バーナでしたっけ。ティバーナ、そうですよね。
あれってまだあります。
なんかリザーブド、
こ
う高級ラインというか一部の店舗でやってますよね。
フードはスイーツとか、
フードはなんかマフィンとかあったんですけど、うん、あでもそこかもしれない。結構スタバとかの方がフードは充実してたイメージですね。
あ
とドトールとか多分ご飯もちょっと食べれるって感じだったので、コスタはそれがない分やっぱコーヒーで勝負してるのかなって感じでした。
あ、そうなんですね。では今日は、ゆうさんにコスタコーヒーについてご紹介いただきました。ゆうさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さて勝俣編集長からお知らせがあるそうですね。
はい、あの日経クロストレンドで B2B マーケティング大賞というですね新アワード企画を始めています。
はい、
今はですねあのちょうど、日経クロストレンドのサイトでですねあのエントリーを受け付けていますので、あのぜひ対象となるあの方々、マーケターの方々、あの応募、ご応募いただけると助かります。
はい、どんな思いで新しく、
はい、あの今年初めてあの作った賞でして、
はい、
あの B2B マーケティングってあの、まあ、一般消費財じゃないので、あの割とあの世間に知られないというかですね、あの頑張って成果を出してるのになかなか発表する場がないんですよね。そういう人たちの頑張りにあの日を当てることによって、まあ、やっぱり B2B の分野をですねあの盛り上げていきたいっていう思いがありますので、あのこの賞をきっかけにですねぜひあの前に出てきていただきたいなって思ってます。
はい、私もどんな企業がエントリーしてなんか対象みたいなのを決めるんですかね。
そうです、審査員の方々が、はい、あの審査をしまして、あの部門が5つあるので、はい、各部門賞があのまず決まって、
はい、
で7月にですねあのリアルイベントをやるんですけども、あのそこの場であのリアルタイムにあの発表していただいて、あのそれぞれ5つの部門賞の方々にあのピッチをしていただいて、
はい、
でその場であの総合大賞を決めます。
へー、審査員の方ももしかして業界では有名な方が集まる。
はい、あの B2B では誰もあの知らない人はいないと言われるあのシンフォニーマーケティング あの庭山一郎さんがですねあの審査委員長を務めていただいて、その他あの審査員の方々も豪華なメンバーが揃ってます。
はい、 では週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は
日経クロストレンド編集長の勝又哲夫と
辻るなでした。クロストレンド。